Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。世田谷美術館では企画展人間高山達夫展森羅万象への道を6月17日まで開催中です。日本画家高山達夫は大分県大分市に生まれ、1951年より終生世田谷で制作を行った世田谷区ゆかりの作家です。本展覧会では人間の本質をつかもうとした人間高山達夫の各時期の代表作を集め、約180点の作品及び資料により70年を超える画業を解雇します。今回のセタビポッドキャスティングでは、ご長女である高山由紀子さんとお孫様の高山直樹さんに旧アトリエにてご家族ならではのお話を伺いました。成城にある旧アトリエは改装して現在はアートスペース、アトリエ第9芸術として様々なイベントを開催しています。お話を伺った日は、高山達夫の伴侶、高山八重絵画展を開催中で、お部屋いっぱいに高山達夫の奥様、八重さんの油絵作品が並んでいました。それではごゆっくりお楽しみください。
ここの画室使ってた時期はですね、っていうかもともとここを作ったのが、高野山の障壁画のお話をいただいて、それの制作用っていうことで増築したんですよね。
そう
忘
れてました、うん、
ただ実際に高野山の障壁画を制作したのは6丁目移ってからになると思うんだけれども、 そうですよね、うん、そもそも広い画室が必要だっていう話になったのはそれが理由だったと記憶してます、うんうん、はい、
屏風をたくさん描くようになったからですね。 それまでが一番最初に屏風を描いた頃はまだ本当に貧乏で画室も狭かったので、で屏風って便利なんだよって父が言うんです、はい、こう畳みながらこう描いていけるから これでね描けるんだよって言って、まあそんな時からでした、はい、それからやがてね少し広い画室ができて、はい、でここでとてもまあ全部パッと広げられる。
大体池尻さん、そのぐらいの頃っていうのは何年頃になるんでしょうか。
90年代です
かね。
そうですね。
15
年
ぐらいかけて作品を構想を考えてですか、ね、
は
い、
向こうのうちに
俺今回調べたんだよ。
あ、そうな
の。ありがとうございます。
多分ここがね、その高野山の障壁画の話っていうのが84年とか5年とかその辺なんですよ、うん、だからその前後に建ててて、うん、で6丁目に移ってるのが91年なんですよ。だから意外と短いのね、ここは6、7年なんで、
うん、ね、この大きくなってからはね、
うん、その間ここだったんで、2度目の日月精神はここで制作してるはずなんだ。
そうですね、
時期として言うと、
うんうんうん、平面のサイズがフルの大きさだったんですか、それとももっと、
もうちょっとあったですね、はい、
ここ少し、
うん、もうちょっと向こうまであったですね、で元々はその、前からあった建物に増築で付け足したような形だったので、
はい、
だから奥側は壁、
はい、
壁はなくてそのまんま直接古い家に突っ込む形でできてたので、はい、その前の部屋とも半分こうつながってるような形になってた、ね、空間的にはね、でもう少し広かったですよね、それも入れて。
ちょうどお家の前に道路と線路があるためにちょっと、はいはい、その建てた後に削られてしまった。
そうです、そのここを使ってた時期はそのフルサイズ全部あった状態で、はい、でその後その小田急線の方が今度は複々、はい、線化するっていうんで線路が増えるっていうんで、はい、それで削られて、でそれに合わせて6丁目に引っ越したので、そこまでなんです、ここ使ってたのはね。
じゃあこちら側に、
はい、
道路と反対側ではなくて道路側にお宅があった。
そうですね、今もう道になっちゃったところにあったんですね、そうです、そうです、はい。
こちらは今残っているお家の方は、うん、別棟じゃないですけど、モールと方の
まあ、だから本当に付け足して、うん、その画質だけなので、 今残ってる方はあの暮らすにはもう何の設備もないみたいな状態でしてね、
ちょっともう綺麗になってしまってるのでお聞きしないとこれは分からないエピソードでしたね。なんかこうご本を読んでいましても、
はい、
かなりあのご家族でそのアトリエを通って、
はい、
父の仕事を見たというような感じがあったりいたしまして、
はいはい、
もう制作されている姿をご家族がかなり見ていらっしゃる、
はい、見てます。
こもって制作しているようなものだと思っていたら、そうじゃなくこう生活の中で一緒にで作品についてもかなりお話にあのご家族でなっているようなんですが、
あの家族でもあの気心がすごくこう 知った人にはもう画室にど来てても全然 OK ですし、それからあの直樹さんのお友達なんかがずっとあの画室の中通っていっても何か OK みたいな、そういう時がありましたね。
作った時 の, その家の動線に何か問題があってですね、その一時期しばらくその画室通らないと部屋に行けないっていう時期があったんだよね。それで
突然だったわけですね。
だからもうあの友人遊びに来るとみんなでゾロゾロっとすいませんとか言いながらこうこの間通っていくっていう。
でも父は、ね、そう、でも父はね、あの子供たちがこう子供って言ってももうねだいぶ大きいんですけど、そういう若い人が通っていくのは結構嬉しかったみたいです。
そうなんですね。
いらっしゃいなんて言ってましたけど、
コミュニケーションがあるんですね。
そんな感じでしたよ。
東海の収蔵品の青春という作品は、はいはい、あの中学生時代の直樹さんが
そうですね、
はい、モデルになって、さらにその同級生の方々を招いて描かれているということをお伺いしますけど、ね、やはりそういった何か日々のすれ違ってこう、
う
ん、お家に、
はい、
であのよく遊びに来ている様子でこう何かきっかけというか、
あれはね本当にその
映画が何がつながっていったという
あれは本当に僕が頼まれて、
もうこういう画像があって、うん、でそのためにちょっと来てくれないか、う
ん、お前の友達何人か呼んでくんないっていう
話だったんですね。普段からその画室を通り抜けていくような
そうです、
そうですね、
はい、いたわけ
です、はい、そういう時直樹さんはどんなお気持ちだったんですか。
どんなお気持ち、あのとにかくその、もっと手前から言うとその日常的に僕もずっと一緒に暮らしてましたし、
はい、
日常的に触れてましたし、それでその、我が家はその祖父が生きてた時はそのもう普通の家庭じゃなくてですね、あの日本が製造工場なんですよ。でそのみんながそれにそのなんていうのかな、力を貸すというかですね、それが最優先事項であるっていうことはもう暗黙の了解みたいな過程だったので、あのそれはもう言われたことは全部やるもんだという前提がもう非常に洗脳が強く刷り込まれてましてね、
ちょっとモデルになってみたいなことが日常的に、
あ年がら年中です、はい。
それはこう声がかかるんですか、それとも突然書き始められるんですか。
いやもう声がかかってですね、あのそのまんまってことはないので、あの例えばあのモデル、要するに母もモデルやってたと思うし、その前は祖母がモデルやってたしっていう、もう順番に声がかかるものなので、
そういう時は様子はこうどんな感じでちょっと来てみたいなふうに呼ばれるんですか。
このあと時間ある、モデル頼めるみたいな、そんな話です。で、あのそのままっていうこともありますけど、その主に女性の絵とか、ね、人物だと女性の絵とか多いじゃないですか。でそれもその要するに服のシワだとか手だとかそういうものだけ見るんだったらもう男でも構わんっていうことで僕が呼ばれるみたいなことだったりするんで、
あの、ね、少女のあの79年の黄色い洋服着た少女の、はい、あれの手とか足は直樹さんなんです。
あ、そうなんです。
中学生ぐらいね、それでね、あの少年のね、あの手とか足はその女よりもな、まだあの、まあ、まだ少年ですからすっと美しいでしょ、はい、でもあの力があるから男の子のはね、うん、いいって言って、
へー、あえてだったんですね。
そうです。
それは秘密ですね、かなりは。
でそういう時は要するにそのじゃあ服が見たいっていうと、うん、服は女物の服が見たいわけなので、はいはい、あの母の寝巻きとか着せられて
思春期に
こん
な気持ち
で、いや別にそんな全然嫌とかそんなないです。ただだってもうモデルでそこは刺激するんですから、それはもう当たり前なんで。
ただし顔は直樹さんにというわけにはい
かない。それはいかないですよね。作
品の場合は どうだったんでしょう。
あのあれは、はい、あのまあ、私が思うにはあの写生からあのイメージに女性が映っていった時の過渡期の作品なんですね、79年の少女っていうのは。でもそれは、まあ、私がもうあの遥かに少女という年齢を過ぎてしまって、まあ、年もいきましたし、それともう一つあの何かその頃からちょっとこう女性っていうものを描く時にあのこの世にいないような女性が描きたいっていうようなことを言いまして、それであのイメージっていうもの、イメージの女性っていうものにこう移っていった、ちょうどその時 の、 あのあれ
まさに創作なわけですね、
はい。まあ、あの母のその頃よく言ってたのは、あのモデルがあんたの代になってあの美人じゃなくなったっていう。
それでそう、あのね、うちに来てた絵描きさんなんかね、あのゆっこさんを描かなくなって、なんか絵が美人になりましたねとか父に言ったり。
それはひどい。
じゃあご家族が見たら、これは作品の中にそのご家族の面影のようなものがやはりあるんでしょうか。
そうですね、まあ明らかにあの少女の手と足を見ると、私は直樹さんの手と足っていうのは思います。
そうですね、
はい、
そう、親は間違
えますね。まあ、あのあれはいわゆるその少女、あの黄色い服着た少女っていうやつは、あのいわゆる少女としてはおかしなバランスだっていうのは、そう言われてみれば多分そういう面はあるとは思います。はい、
どことなくこう中性的な雰囲気を、
ね、そうですね、そうです。だから、まあ、その時思ってたやっぱりこの世にいない女性を描きたいっていうね、そういうことを言っていた時にやっぱりこういろいろなものをこう持ってきて作り合わせたっていうことはあると思う。
だからその出来上がった絵に面影が残るというふうには実は思ってはいないです。はい、あの材料だったということなので、その掛け合わせていく部品の一個ではあったかもしれないけど、その絵に残るほどその具体的にそのまま描くっていうことは、あのその頃の祖父はもうしていなかったと思います。
もともとですか、そういうところは多分にあったと思うのは、あの浴室っていう最初の特選の絵ありますよね。あの浴室の、 あのこの桶の中にピューッとこう浮いてる、あのこう洗ってる髪の毛、あの髪の毛は私が、まあ、子供時代あのほんと小さかったんですけど、髪の毛こう三つ編みにして長かったんですね。で私のあれ私の髪の毛。あの要するに大人の女性は、まあ、パーマかけたりいろいろしてますでしょ。あ、それで、あの
描かれているのは、まあ、大人の女性。
そうです、うん、髪の毛だから、そうだから髪の毛ちょっと見せてってまた言われて、そのこうやってこう髪の毛水の中にこう、そういうことですね。
初期から中期にかけてが家族をモデルにした作品がとても多いような印象があって、うん、で今お話にあったように、うん、だんだんとそういった、うん、このない女性というか、うん、モデル、具体的なモデルということではなく、うん、何か具体的な形になっていったっていうのは、どういう、
そうですね。あとね、あのしょっちゅう見慣れてるものの方が描きやすいって言ってたわね。うん、うん、
あの、本当ね、
書きやすいっていうんじゃないかな。
それはその
ちょっと違うかな。うん、
あの、いや、うん、それそのまま書くってことはとにかくないんですよね。ない
から
ね。
だから自分の中にこう、何回も見てるうちに出来上がっていくっていうことかしらね。うん、
だと思いますね。うん、なんだろう、こう花描いて花の絵が出来上がるっていうほどこうことは単純でなくてみたいなところがあってですね、いっぺん描いて忘れてそれから出てきたようなところでようやく本画になるんだみたいなことを言ってたですよね。うん、でそのスケッチして、その今日スケッチして明日本画になるってことはないんだと。10年前のスケッチとかがなんか忘れた頃にあの時のあのイメージをって言って、それに今の肉付けで肉付けしていって、その出来上がるみたいなことらしくてですね、そのなんだろう、だからまあそれが結局この世にないものになっていくわけですけど、混ざり合ってね、だからそのだから見て書くんじゃなくて書きたいって言って出てきたものになるまでずっと寝かしとく時間がどうもあるらしくてですね、
それが大事にされていた
こと、そうでね、
だと思います。
ボタンの花もそうなんですよ。父はボタンの花が、まあ、絵描きさん皆さんボタンすごくお描きになりますよね。でも別にボタンに興味がなかったわけじゃなくて、ボタンは一番美しい花だっていうようなことは思って言ってたんですね。でもあんまり美しすぎて描けないって言ってた。それでついにあの時に初めて描いたんですよね。
89年、
そうですね、88年、
88年ですか、
はいはい、
国立記念美術館、
そうです、
展覧会で、
はい、初めて描いたんです。
風景でも見た風景ではなくて心象風景なので、
なんか自分の中でこう醸し出すっていうの、上
なんかね、目つぶっても浮かぶようになるまで見て書いて、それで書くときは今度はもう見ないで書くみたいなような感じなんだろうと思うんですよね。
お伺いすると、どうもあのその制作の過程を見ていただけではなく、そういったどういう思いで書かれているのかとかもお話になっていたのかなというのが伺えるんですが、
とにかく近かったのでっていう感じですね、はい、
よくお話になったと。
そうですね、あの絵の話しかない、
そうなの他の話ができない、
お話になる時も
具体的にこういう どういうふうにここはこうしようかなとか、そういう話になるんですか。
そういう話もします、全然します。もう、家族であれ誰であれって感じですね。で、
絵の話しかできないね。
あの、いや全然他の話もするんですよ。するんですけど、あの絵もねみたいな、こう戻るんですよどっかでね。30分ぐらい話してると絵の話いつの間にか戻ってるんですよ、ね。
なんか通りすがると、あの声をかけられてどうって聞かれたとご本人も書いてありましたけれども、直樹さんも。
もう年がら年中です、
で日展のね、あの越田図ができた時はもうね、みんなに聞きましたもんね、家族みんなに、どう
毎年出されているわけですよね。すごくそのもう回数も多いわけじゃないですか。そうすると家族の中で意見が分かれることとかもあったんでしょうか。
あると思います、はい。あので、 どうっていうのは、あの毎年どころの騒ぎではなくて、多分3日に1遍ぐらいの頻度でそういう会話はあったと思います。
今日の晩御飯レベルで、
はい、あ、もう それぐらいの感じです。
そうです、
はい、
そうです、
はい、
もうちょっと想像を超えてしまうんですけど、
はい、
それでね、あの結構ね、でもやっぱり、まあ、私たちも、やあの父がね若い、まあ、私なんかは父がもう若い時からその、まあ、一生懸命苦労して絵をやってるわけですから、それで、まあ、貧乏な時代とか大変だった時代も知ってますから、だからどうって言われるとやっぱり真剣に考えるって癖がついてたんですね。でもそのうちにだんだん私もいろんなことが、自分自身のいろんなことが起こってきた時に、そんなにどうって言われても あそんな真剣になんかこっちも命がけみたいなんで考えるのがだんだんできなくなってきて、それでね、もうそのうち私はね、もうすごくちょっと申し訳ないんだけど、いいんじゃないっていうようになっちゃったんですよ。それ受け流すじゃないですか。そうです、そんな風になって、うん、そうしたらね、もうそれからね、私がこうずっと通っていくとね、どうっていうんじゃなくて、いいんじゃないっていうのね。
初めから
初めから
そこから会話が始まるんでしょうか。
いや、嫌がらせです。皮肉ですよ。
直樹さんは見ててどういうふうに。
僕はその頃はおそらく僕もあのもう正直には言えなくなってたと思います。
正直には言えない。
はい。要するに絵のことについて画家として考えるみたいなこととその家族っていう立場とはやっぱり相反するところがあってですね、その散々努力して苦労して描いてるっていうところを家族として見てる身で、ものすごくこう焦燥したタイミングとかでどうって言われたらいいねみたいな気遣いになっちゃうんですよ、ついね。でそこで一番気遣ってなかったのは祖母だと思うんですよ。祖母はどこまでも単刀直入にダメな時はダメって言ってたと思うんですよ。
本当のこと言ってましたね。
それを受けて
高山達郎の奥様の八重さんですね、はいはい、いいんじゃないとは言わなかった。
言わないですね。
もうそれはもうですから、私はもういつもね、父の絵は二人で描いた絵だなっていつも思います。だから本当にね、まあ、でも今日はこんなにたくさん母の絵があるでしょ、だから今日やっぱこの絵の数見てあんまり思わなくなったんですけど、それまではね、父のね、名前が達夫ってこう落款が入れてあります、その横に八重って書き入れてあげたいような気がずっとしてたんですね。
それも一緒に絵についてお話になられていた。
もうそれしかない生活だったような気がします。
例えばどんなお話をされるんでしょうか。
いやもう本当に絵の中身の話も平気でするんですよ。これがもうこれがもうっていう感じなんですけど。
それは描かれている間中ずっと横にいらっしゃって、ね、お話をされた。
そうです、そうです。
ちょっと書いてその自分の中で一段落のところでどうかねっていうわけですよね、祖父がね。
一人で書くってことはないってことですか。逆に
一人きりっていうことはないと思います。書いてる時のその同じ部屋に祖母は間違いなくいて、で我々もそのいる時は結構な頻度である時期までは一緒にいたと思います、はい、
意外ですね。
だいたいこう朝から晩まで書くような生活。
朝から晩までってことはないんです。割と夜型ではありました。
初めはね、もうまあね、あれでしたけど、だんだんいろいろな用事ができるようできて、外にも行かなければならないっていうことがあって、それでもうね、夜にもう仕事をするってことを決めてしまったんですね。ですから夕飯を食べて、それでちょっと1時間ぐらいちょっと寝て、それから仕事が始まるんです、朝まで。
夜です。
そうです。そうです、うん。
それが毎日ですからね。
そうです。そうです。そう、ずっとそうです。
そんなお父様、お母様、おじい様、おばあ様をご覧になっていて、描かれようとは思わなかったんでしょうか。
それはもう率直に思いませんでした。祖父の絵を手伝う係でした。僕らは全員が、ね、全員がサポートする係でした。
なるほど。
それはもうはっきりしてました、祖父がいかに滞りなく制作できるかっていうことに関しては全員が当たり前に力を全力で貸すもんだっていう、その、なんかもうそれがあらかじめ刷り込まれて、なんか抜け出せない呪縛だったというかですね、そういう感じがします。いかにいい絵を送り出すかみたいなことに刺激するっていう立場で関わっていてですね、だから そのあれは実は僕でねとかそういう話は本当はそんなに、うん、そうだとも思ってないみたいなところがあってですね、例えばもうあの食べるのモデルは僕っていう話はもう一生ついて回る話であるんですけど、あのそれは そういう話はそれはそれでいいんですが、だからといってあのどっかにあるのはいや僕ではないですと、あの祖父が思った絵であって、それを描く時のお手伝いとして多分僕をちょっとモデルにしたんですけど、それは外形のちょっとした部分だけで、多分根っこの描きたい衝動みたいなものとかは祖父の中のものだと思うので、そこはあんまりそのあなたですねとかあなたよねとかっていう話であんまりイコールにされるのは実はちょっと抵抗がなくはないんですね。
企画展人間高山達夫展森羅万象への道は2018年6月17日日曜まで開催しています。ぜひお越しください。